どうぞお座りください、私たちはして順位があってくださったイエス様を期待しながら言葉を語りたいと思いますが、野見山牧師いますか。ジョイ牧師が、22日に、入院されて、火曜日かな、24日の木曜日に手術をされまして、その時立ち会われたんですね。でそれで先生にもお話を、お父さん夫婦と一緒に聞かれたんですかね。そうですよね。ちょっと報告をしていただいていただきたいと思います。じゃあお願いします。
じゃあ報告をさせていただきます。その前にお祈りいたします。愛する天のお父様、この時を心から感謝します。御心の報告ができますように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。先週の24日の日にジョイ牧師は、手術を受けられました。大村の国立医療センターでです。で9時には手術室に入られて、私は JR を利用して行ったので10時過ぎに病院に着いて、もうすでにその時は、病室の手術室に入っておられました。で弟さんご家族と一緒に家族室でこう待ってたんですけど、術前のこうドクターの説明によると、がんのできた部位がもうちょっと下だったら人工肛門つけないといけない状況だったそうです。でも本当に感謝で、そのできたところが上の方だったので、そのがんの部位の上の上10センチ下10センチを切って腸でつなぐことができるっていう説明を受けたと弟さんから聞きました。ですごいやっぱり神様が働いてくださってるんだなってことを思わされました。それから5時間かかる予定ということだったんですが、多分4時間弱というか4時間もかからないぐらい、午後1時過ぎにはもう終わりましたって呼びに来られて説明を受けたんですけど、で腫瘍はこうリンパまで行ってたんだそうですけど全部取りましたということでした。そして病理検査の結果が出ないとはっきりは言えませんが、でもステージ3だろうということでした。でこれからその病理検査をした上でどのような治療をするか決めていきますということ。ただ抗がん剤を受けするかしないか、その病理検査の結果らしいんですが、放射線を受けなくても大丈夫ということでした。そしてジョイ牧師は手術終わって ICU の方に移されたんですけど、しばらくしてから家族とともに私も一緒にお会いできて面会できて、もうびっくりしました。すごいお元気というか顔色も良くてちゃんとお話もできて、そして本当に自分がもう、手術室に入ってもう意識がなくなって、気づいた時はその ICU のベッドだったと。だから本当にこれも皆さんのお祈りのおかげだとおっしゃって、くれぐれも皆さんによろしくお伝えくださいということでした。そしてやっぱりジョイ牧師らしくしっかりしてらっしゃって、とにかく野見山さん、イザヤ牧師と連絡して、それから大阪の木原忠春兄弟と安子姉妹も本当に言ってると思うから、とにかく忘れないで連絡してねって言われて、すぐ私はイザヤ牧師に報告した後大阪の方にも電話したんですね。すると忠春兄弟と安子さん本当にもうギリギリまで祈っておられたんだと思います。私が電話した時はうわーよかったねって言って、もう今の今まで祈っておられたことはすごくわかるお電話でした。で本当に皆さんがこうして祈ってくださったから、本当にこういう早く手術も終わって元気なんだなってことをすごく思わされました。で昨日一般病棟に移られたと思います。でもやっぱりこう傷口がちょっとまた痛むのと、こうでも先生が動けと言われてるからって言って ICU のベッドでも始終こう体を動かしておられました。で本当に神様のこう働きというか、神様が本当に守られて皆さんの祈りに支えられているんだなってことをすごく思わされました。お祈りします。愛する天のお父様、この報告の時を心から感謝します。主がこのことの上にもご計画があることを覚えてありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。感謝します。
はい、ありがとうございました。昨日ですね、26日、昨日の11時36分朝のですね、朝というか昼のにもらったメールです。ありがとうございます。感謝します。今日元の病棟に戻りました。吐き気が苦しいのですが努めて動くようにしています。先ほどから歩き始めました。吐き気が取れるようお祈りいただければ感謝です。吐き気止めが効いておらず、少し動いただけで吐き気が来て、もちろん食べていないし傷が痛むので出すことができません。よろしくお願いします。木村ってことですね。 ジェイ牧師はあんまりこう太ってないように見えますが、痩せの大食いなんですね。だから食べれないのは本当に苦しいと思いますので、皆さんですね、また笑顔で食べれるように、ね、祈ってほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたは手術を守ってくださって、最初9時から3時の予定で、ちょうど十字架の時間、十何日の1日前に十字架の時間でしたけれども、神様が本当に非常に早くしてくださって、そして、術後も回復させてくださってありがとうございます。ちょっと今吐き気がして傷が痛むということですが、そのこともありがとうございます。神様が速やかにその根本の原因を完全に取り除いて、吐き気をとどめ、また傷も癒してくださり、完全にがんそのものを全く取り除いてくださって、神様、本当に回復することができ、再び神の働きにしっかり立つことができるように導いてください。またこの時にどうぞ全国者深く主と交わり、この時でなければ受けれない主の恵みを受けれるように、また今回立ち会ってくださったお父さんご夫妻が、本当に生きる誠の神様イエス・キリストに出会ってずっと願っておられたお父さんご夫妻が、イエス様を信じて、この家族が家族で使えるものと、主に使えるものとなって、残りの生涯を神様に捧げることができるように導いていってください。お母さんも救われました。お父さんも救われました。どうぞお父さん、家族も本当にイエス様に救われて永遠のものとされますようにお願いいたします。そして完全に癒されて、どうぞ神様、残りの生涯を本当に神様のために使い切って、イエス様、たくさんの人たちをイエス様、永遠の命の恵みの中に、神様が導くために用いてくださって、天に帰れるようにその日までイエス様生かしてくださり、そのためにも完全に癒してくださいますようにお願いいたします。特に今吐き気を取り除いてください。そして神様、どうぞ傷を完全に癒してくださって、痛みを取り除いてください。お願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ皆さんね、続けてお祈りしていただきたいと思いますね。神様に感謝したいと思います。ハレルヤ。一般病棟に移ったということなので、おそらくオンラインしていると思いますので、ジェイ牧師祈ってますので、はい、それではですね、今日復活祭イースターの日ですけれども、聖書から学んでいきたいと思うんですが、先週の日曜日ですね、先週の日曜日は長崎県予選がありました。賛美大会ので、北部九州、南九州、それから長崎県と、これで全部の代表が24揃って、で次点枠と特別が決まりました。次点枠も1つは決まったんですけれども、あとハッピーテーブルが辞退したんで、あと2つ、だから次点枠とその辞退したので代わりのやつですね。だからそれ決まったら決まりなんですけど、一応4月10日の日にこの場所で長崎カリスマ聖火をしますが、その時に抽選会をして順番を決めたいと思っています。で、実はその時にですね、松本俊也牧師と、それから瀬野口彩さんの婚約式をしたいと思っています。で、当初もっと早く4月中に結婚式をというふうに望んでいたんですけれども、ちょっとまだお母様が、彩さんのお母様がまだイエス様を信じていらっしゃらなくて、まあ、そういうこともあってちょっとまだ反対していらっしゃるので、ちょっと待ちましょうということになりましたので、10日の日に、正解の前か後になると思いますけれども、婚約式をしたいと思ってますので、ぜひ皆さんですね、来て一緒にお祝いしてあげてほしいと思います。で、そして、遠くないうちに結婚できればなというのをなと2人は思ってると思います。私が言うわけじゃないですね。すぐに俊也君が強く思っています。皆さん来たばかりであんまりいっぱい話してないのでね。だからぜひ皆さん覚えてお祈りください、ね。式の時に彩さんのお母さんが笑顔でね、来ることができるようにお祈りして、あとおじいちゃんおばあちゃんもですね、笑顔で来ることができるように祈っていただきたいというふうに思います。で、それとともにですね、賛美大会の時に、いろんなチームが良かったんですけれども、フィリピンの人たちがね、2つチーム出てきたんですね。ね、今年はね、でフィリピンのチームが2つも出てきて、1つはです、どっちもですね、日本語で賛美されたんですね。最初から最後まで全部自分たちというか、訳してね、日本語で。で、特に1つのチーム、3位になったチームは、3位に入ったチームはスタジオを借りて、あの人たちすごく忙しいんですね。で、日本企業はね、休みはあげませんからすごく忙しいんですけど、スタジオを借りて自分たちで自費で借りて時間取って練習してきたんですね。で、日本語がすごく、来た方分かると思いますけど、ちゃんと分かったですよね。すごくちゃんと理解できたし、よく分かりました。から相当歌い込んだと思うんですね。で、なんかちょっと感動いたしました。で、もう一つのチームも結構人数多かったんですけど、にもかかわらずみんなで日本語を歌いまして、 ちょっとまだそのチームに比べればね、ちょっとまだだったんですけども、しかしかなりやっぱり歌ってたなと思うのと、英語で歌えば簡単なのにあえて日本語で歌ったっていうのは、その日本の人たちに伝えたい、日本の人たちに伝えたいって気持ちがすごかったんですね。ですごくね、愛を感じたんですね。その、なんかこう本当に愛を感じました。それで3位と11位になって両方とも九州予選に出れることになった。そしたら3位のチームのリーダーの人はすごく忙しくて仕事にすぐ飛んで帰ったんですけど、なんか残ってた人たちがみんなですね、グロリツーロードってですね、神ねーこうってね、まあ、神様に感謝、もう神様のおかげだってみんな言ってて、えらく喜んでいたということなんで、なんかすごくそれを聞いて嬉しかったですね。やったーって言うんじゃなくて、神ねーこうってね、神に感謝って言ってね、まあ日本のチームもそう言ってね建前だけじゃなくて心からね、心から本当にね、今日の山口さんはそう言ってると思いますのでこの心を忘れないでほしいっていうふうに思いますよね。ですごく彼らを見ていて、なんか本当に嬉しかったです。フィリピンに礼拝にたくさん人が来るようになったんですけど、フィリピンの方もアフリカの方もですね、今そのなんか神様に仕えたい、奉仕をしたいっていうのをすごく思ってる方が結構いらっしゃって、とっても忙しいんだけど自分たちのできるところで奉仕をしたいと思ってる人たちがいて、それがなんかすごく嬉しかったですね。それが今回の賛美大会のすごく大きな喜びでした。で、まあ、彼らは本戦も来ると思いますので、ぜひですね、時間がある方は来てほしいですし、5月4日です。5月4日の平和会館でやりますので、ぜひ、ね、おいでになってくださり、お友達とか誘ってほしいというふうに思います。一般向けに今回はやろうと思っていますので、司会の方も一般向けに一応対応していただいてやろうと思ってますので、ぜひ、ね、一緒に期待してほしいと思います。それと後でちょっと明かしもしますが、今週感謝と賛美リバイバルキャンプがあるんですけども、それに、私は行くことが決まったんですけども、日光の人が行けるようにってずっと祈ってましたら、ピース木原喜びさんが行けるようになりました。本当にお祈りを感謝します。で、今回のアメリカチームはちょっと意味があるんですね。これ秋元牧師の祈りの課題ですね。もらってない方はぜひもらって祈ってほしいと思いますけど、スケジュールが出てますけど、そこにパウロ牧師がこう書いてあるんですね。今回のですね、明日からの感謝と賛美とリバイバルキャンプには大きな御心があると感じます。昨年5月20日ですけども、リバイバルが始まったと示され、その後あずさリバイバルの地、後並みのリバイバルのポイントで集会が行われることには特別な意味があると思われます。今回あずさリバイバルの地、後並みのリバイバルのポイントの地に行きますからね、まあ、そこに泊まりますので、また私たちには感謝と賛美がリバイバルの鍵とも示されており、そのポイントであるキャンプでもあります。いよいよ本格的な技が始まり、その中でのキャンプですのでお祈りくださいということで、現地から参加する人を含めて65名だそうです。ぜひ、ね、お祈りしていただければというふうに思います。よろしくお願いします。神様が吸おうとしているある霊の吸いかけを受けて帰ってきて、それを長崎教会、私の場合は九州の各教会に流していけるようにですね、本当に祈っていただければというふうに思います。よろしくお願いします。今週はなんか断食の取りなし期とかも出るので、断食厳しい方は断食じゃなくてもいいので、短くてもいいので加わっていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。断食した方が良さそうな人は断食してください。よろしくお願いします。はい、それでですね、あとよかったかな、それじゃ聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、今日は、先週パッションウィーク、ホーリーウィークで、イッサ復活の日ですね。イエス様は生き返った、蘇った日ですけれども、3つのポイントで話、あ、3つ4つぐらいになるかな、ポイントで話したいと思ってますが、さっき読んでいただきたルカの福音書のところの前に、同じルカの手前にですね、同じ24章の5節のところで、まあ、ちょっと1節から言いますね。1節からね、週の初めの日、これ日曜日の朝のことです。復活の朝、明け方早く女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いたと。イエス様にね、イエス様のその、まあ遺体に香料を塗ろうと思ったわけですね。すると見ると石が墓から脇に転がしてあったと、まあ、これ他の聖書も地震が起こって石が、ね、こう脇に転がったと。で入ってみると施設の体はなかったと。イエス様いなかったわけですね。でそのため女たちが途方に暮れていた、ね、イエス様がいないからびっくりした。すると身をまばいばかりの衣を着た2人の人が、これ天使です、天使が女たちの近くに来たと。で5節ですね、恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、やっぱり天使に本当に会うと怖いんでしょうね。こういった、あなた方はなぜ生きている方を死の中で探すのですか、ここにはおられません、よみがえられたのです、うんぬんと続きます。ということで、なぜ生きている方を死の中で探すのですかって言ったんですね。つまりイエス様は生きてるんですよって言ったんですね。そしてまたちょっと続きまして、20どこにしましょうかね、何節ぐらいから、 まあ2人の人がイエス様と歩いていたときに言ったんですね。イエス様が話したところで22節から、また仲間の女たちが私を脅かしました。あ、これはその2人が言ったんですね。その女たちは朝早く墓に行っていましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたち天使たちが今のところですね、イエスは生きておると告げたのですというのですと。はっきりイエス様は生きてるって書いてあるんです。イエス様は十字架にかかったとき神に捨てられ神に立たれました。先週説教しましたよね。本当に私の代わりに地獄に下った行ったんですね。で死んだんです。神が死ぬっていうのは、ね、理解できませんけどね。神が神に捨てられた。ところが本当に復活して蘇って生きてるんですね。二度と死ぬことはありません。だから今も生きてるんです。あんまり皆さん興奮しませんね。いやこれすごいことですよ。神はイエス様は今も生きてる。目に見えないけどイエス様は今も生きていて、この二度と死ぬことはないから、今天におられますけど同時に一人一人のうちに住んでおられて、まあこれ生きているわけですよね。で私たちは死んだ神を信じているのではない。私たちは愛するあまり黄泉にまで下って死んだけれども、聖霊の力、父なる神の意志により聖霊の力によって復活されて、今も死に打ち勝って罪に打ち勝ってサタンに打ち勝って復活されて生きている。そして永遠に生きておられる、決して死ぬことのない永遠に生きられる神を信じているのです。あれね、あのね、そうなんですよね。これは素晴らしいですよね。だから私たちが祈るとき生きている神様に祈る、賛美するとき生きている神様に賛美している、神様と交わり、生きている神様と交わっている、これは素晴らしいですよね。で皆さんね、その生きている神様なんです。生きている神様はなぜいいかというと、生きている神様は応答されるんです。人間もそうですね。生きていると、ね、今アーメンと言ってくれましたけども、ね、応答するわけですよね。ね、生きているとこう反応があるし応答があるわけです ね。で、まあ、この地上で死んだ場合、クリスチャンの場合は、ね、永遠に行きますけれども、まあ、分かりやすく死んだ場合は何を言っても少なくともその体は反応しないですよ ね。霊は聞いてたりするかもしれませんけどね、反応しないですよね。でところが生きていると反応するわけですね。で私たちは生きている神様に祈るんですね。するとね、何を言いたかったら、生きている神だから具体的に生きて働かれるんです。祈りに対してその通り答えられたり、それ以上に答えられたり、方向が違うけど一番良い最善の答えが来たりするんです。で私今回ですね、山内兄弟が先ほど感動しておりましたけども、覚えてるんですね。フラフラになってきて時ね、あのソファーに座られてですね、ドクター信義がですね、この聴診器を出してきてですね、ドクターはですね、聴診器を持っていて、こうね、こうなんか言いながらですね、いろいろね、注意事項を言ってたんですね。で、ドクターの後に私が行ってですね、今度はお祈りしてですね、いいですね、知ってますよね、ここに信仰の町ができたら、総合学園ね、小中高大の総合学園と、もう一つは総合病院を作りたいんですね。これビジョンなんですね、総合病院ね。でそれは牧師とお医者さんが一緒にやる、ね、で教会に BGM が流れてる、風の響きかなんか ね、だからね、プレイホープレイジェルーサレムって流れてるんですね。いいですね。で生産の時はですね、会見のところもですね、ハレリアとか言ってたしですね、いいですね。いやそういう幻が本気ですよ。私もう28だったわけだの時から本当にずっとね描いてましたから、ね、そういう総合病院ができたけど、一瞬それを感じたんですね。ドクターがまず見た後にね、私が行って祈る、その時何て祈ったかって、本気で祈ったんですね。健康的に100キロ以下になりますようにって本気で祈ったんです。神様はそこにいたんです。聞いてたんです。生きてるんですね。で今日はいつもの服を着てきたからそこまで痩せたと思わないでしょうけど、昨日はびっくりしましたね。別人28号だと思いました。若い人にはわからないね。昔鉄人28号だったんですけど、若い人にはわからないけど、本当に今日はね、いつもの服をあえて着てこられたんで、後で見せてもらって、ズボンはね、粉になってますね。昨日はね、体にフィットしたの着てきたんで、えらいやつってたんですけど、109キロまで落ちたときに先生がこれ以上落とすと良くないって言ったそうです ね。メールをもらったんですけど、ちゃんとありますよ。感謝しますってね、山口さんから教会に連絡があったってね、木曜日の日に、木曜日が休み退院すると、で元気だってことですが、今体重109キロであり、あまり落としすぎたのでドクターが少し増やすと言われているそうですってことですね。つまりドクターがちょっとこれ以上痩せたらまずいっていうところまで神様は落としてくださって止めた。私は健康的に100キロ以下になってますから、 この後健康的に100キロぐらいになると思っています。健康的にですよ、ね、だからこの今回ここでこれ以上としたらドクターはいけないって言ったからちゃんとそこでストップしましたけど、皆さんどう思うかしら。私はね、あの本人すごく苦しかったかもしれないけど聖書もそう止めたんでしょう、ねね、やっぱり命の糧を読まないとね、施策が変わりますから、本当に施策が変わりますから、神の言葉が施策を変えますからね。どんないい本読んでも神の言葉に触れないと施策は変わりませんから、これ、ね、でだからあのやっぱり見事だと思うんですよね。で皆さんね、神は生きてるんです。イエス様は生きてるんです。目に見えないけどあなたの祈り聞いてるんです。あなたの生活を見てるってこう裁くとかじゃなくて見守ってくださってて、本当にこう関わりが関わるんですね。これね、どうぞね、あの覚えてほしいね。これが一つね、復活生きてるんだってこと。でそのイエス様が実際復活した時弟子たちに何を言ったかというと、マタイの福音書を見れば大宣教命令です。これはおそらくあのガリラヤの支持された山だからアルベルさんだと思われます。そこで大宣教命令、ね、全世界に出てきなさいって言ったんで、マルコの福音書を見ると今度はあの食事の席です。食事の席のところにやってきて、ね、私はどっちかというとマルコの福音書が好きです ね, ね食事の席 ね, ね山本さんはねおそらくマタイでしょう、山登りが好きだから ね, 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 こうね食事の席に来てね、あの女たちがイエス様がこう、ね、蘇ったってことを言ったんですけど信じなかったから弟子たちが、ね、最初不信仰と固くなる心を責めたわけですよね。でその後にやっぱり言ったんですよね、あの全世界に出て行って全ての使いでも不可の物体だと死ぬ証拠なってことも言った。どっちも大宣教命令なの。ルカの福音書も実は形は違うけど同じことを言ってるんですね。それが今日のところです。44節からいきます、ね、さてそこでイエスは言われた。私がイエス様がまだあなた方と一緒にいたところ、十字架にかかる前あなた方に話した言葉はこうです。私についてイエス様についてモーセの律法と預言者と詩篇に書いてあることは必ず全部成就することです。つまりこれは十字架と復活のことを意味します。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、面白いんですよ、ちょっと今日のテーマじゃないけど、聖書って心が開かないとわからないんです。知識としてはわかるけど、知識として知っていてもそれは私の生活にあんまり影響しません。知識が本当に聖霊によって心にこう入るとき、私たちの人生を変えたり私を作り変えていく神の言葉で、これイエス様があの心を開いてくださった。だからね、だから今回おそらく病院でね、あの山口さんが聖書の時相当心開かれたと思う。安田文大心が開いて聖書が入ったと思うんですね。でまあね、あの御言葉はね私とね作り変えてくれますけど、でこの時心を開いた。そして次のように書いてあるじゃないか。キリストは苦しみを受け、これ十字架のこと、3日目に死んだからよみがえり復活のこと、そしてその名キリストの名によって罪の許しをさせる悔い改めが、先週話しました十字架は許しとあがないっていう、その許しを受ける悔い改めがエルサレムから、これは実際のエルサレムです、実際のエルサレムから始まって、ほらあらゆる国の人々に述べ伝えられる。でその役割はあなた方はそのこういうようなことの証人です。その証人だよって、証人だよっていうことは、つまりその証をあなた方はあらゆる国に持っていくんですよって言ったんで、具体的なんですね。何があったら十字架にかかって3日目蘇った、そしてそのことを教えて悔い改めるときにすごい祝福を受ける、神が生きているという祝福、その恵みを許されたという喜び、あと本当に具体的な祝福を受けて、それをこのエルサレムからあらゆる国に持ち運ぶんですよ、その証人になるんですよということですね。でね、これね、皆さんは証人になるって言われてるんですね。で証人には証がないと証人になれないんです。証がない証人って困ったもんですよね。で、ま、皆さんも許されたからそれも間違いなくあるんです。でもそれをより具体的に本当に心から実感として、また実際的に証を持って、それを述べ伝えに行きなさいということなんですね。で、まあ、ここでは一つ罪の許しって書いてありますけど、ね、悔い改めて書いてありますけど、悔い改めって恵みなんですね。まず根本的に悔い改めた時、罪が許されて、ね、先週話しました罪のないものとされて、許されて罪を忘れてもらって神のことをされるわけですよね。これが一つ恵みと同時にね、具体的な生活の中でね、いろんな失敗をするじゃないですか、ね、先週話しましたように悔い改めたら許されたけど罪はまだあるから、また罪を犯したりするでしょ。でその度ごとに悔い改めるわけですけど、その度ごとにあの根本的な罪の人はもう受けてるけど、その度ごとに恵みを受けるんですね。人って弱いから高ぶったり失敗したりいろんなことをするけど、その度ごとに恵みを受けるんですね。で先週ね、喜びちゃんが、アメリカ行くようになりましたけど、ブログに書いておりました。本人許可もらってませんけど、ブログは公だからいいことにしますね、これはブログに書いたってことはそのままですよ。 写真出てますけど、これはアメリカの、これはなんか、ヨハネ君かな、なんかね、ですね。で、アメリカへっていう、これ3月23日21時4分41秒のブログです。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。マタイの福音書10章19章26節。今年の私たちの教会の御言葉、ね、今日アメリカチームに参加できることになりました。水曜祈祷会で、水曜日でした、水曜祈祷会で、ここで悔い改めて御心ならアメリカに行かせてくださいと教会の方と祈ってた。ちょうどその時にお父さんから電話が来て、行くことになったからと、甘いのタイミングと主の憐れみの深さにその場で涙が溢れてきました。悔い改めるとね、神の手で動くんです。怖いほど具体的に。感謝するとね、神の手はね動くんです。非常に具体的にリアルに。知ってますか皆さん。ただちょっと忍耐ある時があります。すぐの時もあれば忍耐ある時があります。忍耐を働かせてください。生きている神様はその証をね、あなたに与えて、その証を持って全世界に来なさいって。全世界いつも言うように、地球の裏も全世界だし、隣のおばさんも自分の家族も全世界の一部です。いいですか。そこにその証を持っていきなさいって言うんですね。で、飛行機をこれから取らないといけないから無事に取れますように取れました。セントルイスでも行けるかも。今回はセントルイスは行かないことになりました。お父さんと10年前に2人でアメリカに行って以来ですと。知らなかった彼女は去年行ったんですけど、私10年ぶりなんですけど、10年前 B ちゃんと行ったんですね。神様は素敵な演出とされますね。どうしよう、実感が湧かない。この後ですよ。あなたの愛は大きすぎて、広すぎて、深すぎて、何度でも私を初めの愛に立ち返らせてくれます。昨日と今日は西高で、あなたの前に真実に悔い改めた祈りをあなたは見てくださって、深い憐れみをかけてくださいました。だから2日連続で西高で悔い改めたんですね。知らなかったけど。でその時ね、神様私にね、こう手を入れてですね、なんとかしようとか言ってくれたんですね。面白いですね。でそして、あなたへの真実な賛美があなたに前に届きますよねって書いてあります。ぜひ見てあげてください。で何を話したかったかというと、本当に悔い改めるとね、神の手って動くんです。でそれでね、神の手を感じた時にね、何が嬉しいかって、もちろんね、例えばアメリカに行けたってことは嬉しいと思います。もちろん今回だらね。でもその中に神の愛があるんですよ。これが嬉しい。例えば癒されたらもちろん嬉しいんです。癒されたことは、そのことを通して本当に神様の愛とか、神様は私を覚えてるってことが嬉しいんですよ。松崎さん と、風間さんがね、被災した時明かしてましたけど、松崎さんとはなんかお話する機会があったんですけど、彼女が言ったのね、歯医者さんでね、噂で聞いていたけれども、私はもう自分の体で分かる、で病気になったことも嬉しいけど、一番言いたいことは神様本当に愛してるよって、もう確信持って生きれるようになったって、それをなんかもう生き生き喜んで言ってましたよね。つまりその本当にこの神様が答えてくださる、感謝した時、あれ悔い改めた時、それとして何をするかというと、本当に神様の愛とか生きてることとか、それがもう嬉しい言葉になるので、それはその証を持っていきなさい、その証を運んでいきなさいってことを言ってるんですよね。ということは、その証を証人だから証を与えますよってことなんです。復活したイエス・キリストは、いいですか、罪に勝ったんです。サタンに勝ったんです。死に勝ったんです。だから私たちはそのサタンと罪と死に勝った方を信じてるんだから、私たちもサタンにも罪にも死にももう勝ったんです。もう天勝ったんです。天打たないと儲かったになるからですが、勝ったものなんです。勝利者なんですよね。はい、ですかね。そしてただ口ではなくて、現実的に自分の生活の中で、あなたの生活の中で、その勝利を神様の方は、イエス様の方はあなたに与えたいと思っている、そぎたいと思っている。エコひいきは神様には本当にありません。絶対にありません。一人一人に一番の祭殿、その人にとっての一番の愛をそぎたいと思っています。人によって違いますからね、それぞれね。でそれを注ぎたいと思っている。だからその証をもらって生きなさいって言うんですね。で神様はこれを与えるよってことなんですよ。証人と、あなた方はこれのことの証人ですって生きてですよ。つまり証人となりますよ、証人なんですよってことは、私たちもその証人となる。だから証をもらえるってこと、証を受けるってことなんですよね。でちょっと、聖書からあれですけども、さっきね、礼拝の時予言が来ましたよね。で予言の中で、あなたによる忘れないっていうのがありましたけども、人はね、祈って真剣に祈ってるんですけど、あんまり待たされるとね、忘れたわけじゃないんだけど、いつかなるわって言ってね、サムデイって、ね、永遠のいつかなんですね。 でも神様の時が来るといつかはいつかじゃなくなるんです。今日になるんです。今になるんです。そしてやがてそれは証となっていい意味で過去になるんです。体験したことに変わるんですね。で私ね、群れ全体は今ねそこに来始めてると思う。群れ全体はそこに来始めてると思うんですね。でその恵みをねぜひいただいてほしいというふうに思いますね。でいいですか。そしてその後にこう書いてある。さあ私は父の約束してくださったものをあなた方に送ります。これ聖霊のことですね。あなた方は糸高きところから神様から父なる神様から天から力を着せられるまでは都にとどまっていなさいと、まあ、彼らの場合はエルサレムです。エルサレムにとどまって聖霊を受けるまで、聖霊から力を受けるまではとどまっていなさい。力を受けたらその証を持って出ていけるから力を受けるまでは待っていなさいと言ったんですね。この時本当にエルサレムです。じゃ今のエルサレムって何でしょうか。今あなたが置かれている場所なんですよね。教会では今は長崎教会でしょうし、職場だったりするかもしれません。さっきね、あやさんが証をしてくださいましたよね。あれダニエル書の言葉ですけどね、あなたにはできる、ね、あなたには私の霊があるからだって、その言葉をもらって職場に使わされたと。そこに神様置かれたと。で、ね、仕事は十分できなかったかもしれないけれども、とにかくそこにもう限界というところをいつも超えていることができて、退職するときにいてくれたおかげで励まされたとか、よかったという話を言ってましたよね。なぜ入れたのか。それは神の言葉をもらっていったからですよね。ではね、そしてそこにいて今回こっちに来たんですね。で今度ここにいるわけですね。で皆さんね、今いる場所で力を受けないといけない、神様から。そして力を受けてから行くんです。結構ね、力を受ける前に、あるいは言葉を受ける前に行っちゃう人がいるんですね。神様から今いる場所で言葉を受ける。今いる場所がすごく好きな人もいれば、正直あんまり好きじゃない人もいるでしょう。でも好きじゃない人、感謝してください。大体そういうところで恵みがすごく大きいから。で言葉を受けたらためらわずに出ていく、力を受けたらためらわずに出ていく、書いてあるんですね。じゃあどうしたらそのエルサレムにとどまって力を受けれるのか。もちろんペンテコステの前に祈ってましたけど、今日はもう一つね、このルカの福音書から見たい、ね、50節で、それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福されます、ね、そしたら祝福しながら彼らから離れていきました。これね、手に書いてたんですね。でそして彼らはそれを見て非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮に行って神を褒めていただいた。非常な喜びを抱いて書いてですね、喜んで宮で、今で言えば教会でしょうか、宮で神を褒めていただいた。そしたらペンテコステの日に臨んだ。もちろん祈ってもいましたよ。で何を言いたかって言ったら、賛美してたんですよ。置かれた場所エルサレムで、彼らはいつも宮にいて喜びを抱いて賛美してたんですね。で本当に私は喜んで賛美をしていると、その時神の霊と力が臨むんですね。で皆さんね、いつ喜べるか知ってますか。最悪な時です。調子いい時喜ぶのはノンクリスチャンでも喜ぶ。ノンクリスチャンさえ神に賛美というか感謝したりします。いやもうこれは神様おかげだと思うわ、いや本当にねこれが当たって嬉しかったとかね、これはもう神様おかげ、ありがとうとか言ってね言いますよね。いや本当に言うと思いますよ。小渕牧師が最初の教会に来たのはね、漂流して助かったからね、神様のところにね祈ってもらったとかでお礼前に来ましたって言いましたもんね。助かったから、奇跡的に助かったからね、そのままずっといることになって救われて牧師になりましたけども、ね、何かというと、でも最悪な時に最悪な場所で喜べる。だからある方にとってエルサレムは嬉しい場所だけど、ある方にとってはエルサレムは、今あなたのエルサレムは嬉しくない場所かもしれない。できたら逃げていきたい場所かもしれない。でもその場所で本当にいいですか。これは感情ではなくて神様の言葉に従って、あ神様この場所本当にきつくてもうきつい嫌だけどありがとうございますって喜んで神をそこで褒めたたえる時に、神の言葉と神の霊が臨むんですね。そしたら力を受けるんです。これは人の力じゃありません。頑張りじゃありません。神から来る力なんですよ。その神からの力、神の霊を受けた時、私たちはね出ていけるしね、主の働きができるんですね。それをねぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。いやね、以前こういう話をしたことはね、ジャック・ヨフォードが日本に来た時に何回も来てますけど、ある時そのまだ長崎の塾で賛美隊と言われる前に、詩編の22編の3節ね、あれ賛美隊の御言葉ですけども、その御言葉からね賛美について語ることがあった。礼拝と賛美をね、賛美と礼拝をする時に主が御座を設けてそこに現れるって話をされて、それがすごく鍵だって話をされた、まあ、今主の塾で言ってることです。 ね、でそれをすごい感動したんで礼拝で言ってたら、当時ねまだ本当に始まって間もない頃だったんですけども、福岡にいたね、今佐野紀子牧師と福岡にいるんですけども、彼女がまだ長崎来る前で福岡から通ってたんですけど、その話をしたら、彼女はねある商事会社、トップ企業の商事会社に勤務してたんですけど、やっぱりいろいろあるみたいね、エリート社員でね。ところがそうだと思ってね、その雰囲気が変わるようにと思ってね、会社が始まるよりちょっと早めに行って、ロッカールームで、それからその職場の事務所のところで人が来る前に徹底に始めた、神様を賛美して喜び始めた、ね、ああ神様ありがとうございますよね、始めた。その時は歌を歌うというよりも褒めたたえることだったんです ね。で人いないから両手挙げてあったそうです。人来たらどうもとか言ってね、良さそうですよ ね、おかしいと思われるから ね、全く世の中だからね。でもそうやってやったの、徹底的にね毎日やったんです。そしたら雰囲気変わってきたんですって。それだけじゃないんです、彼女の先輩が彼女に、ね、声かけてきたんですね。なんかあなたを見てると、なんか知らないけども、なんか喜んでる感じけど、どうしたのって言って、ね、いやクリスチャンですよってね、とか言ってね、福岡ですよ、わざわざカモメに乗って、 JR ね、カモメに乗ってね、のりこさんと一緒に長崎まで来ました。いや人は来るんですね、聖霊が働くと。そしてね、イエス様を信じましたよね、はっきり救われましたよね。ああよく覚えてます。ではね、本当に神を褒めていただくときに、主の霊が臨むんです。主の霊が働くんです。で今日面白いと思うんですよ。今日ね、復活の日にね、あやさん来たでしょ。さっき自分で言いましたよ、賛美のあれが自分の飯だって言いましたよね。山口さん帰ってきたでしょ。山口さんもご存知ですよね、この人から賛美を取ったら何が残る、いっぱい残るけど、でも賛美が一番もう三度の飯より好きっていう ね、賛美のと急にこだわるっていう ね、それぐらい好きだってことですよね。そうでしょ。で信吉ドクターも先週からですけど戻ってきたんですよね。この人は賛美一体ですよ。それでピースがアメリカ突然行けるようになって英語で賛美をしましたよね。いや皆さん偶然止まないでね、私神のメッセージを感じるんですよ。私マタイから説教しようと思ったの、大宣教命令はもうね、説教の形を持ってるし証もいっぱいあるからしやすいんで、それで決めようと思ったら、それがね待てって言われたんですよ。それでね、ルカから話せって言ったの。ルカはと思って見ていたら、証とそれからその力を受けないといけないけど、その力を受ける鍵はなかったら、神を褒めたたえていたんですよ。使徒行伝は祈りだけど、ここは証な、賛美なんだ、はっきり。さっきこれ、この日に語らされているのは神の御心だと思います。神を褒めてたやるんです。で私ははっきりね、なんかねそれを召されてると思うんですよ。長崎教会、教会としても私個人としても、神様の前に本当に賛美をする。で皆さんが今健康的じゃなかったり、肉体的に精神的に傷んでいたり、あるいはもしかしたら非常に苦しい状況になったりしてる人もいると思います。いいですか。本当につらいと思います。でもイエス様の十字架を見上げてください。この方の前に行ったら、あなたは本当に彼が理解してくれていることが分かります。そしてね、神を褒めたたえましょう。死に誓った方を心から賛美しましょう。やけくそじゃありません。この方がいれば大丈夫だって、十字架で私は愛しきった後復活して、今も生きているこの神様がいるから、本当に今こういう状況だけど大丈夫だって、神を褒めたたえるんです。賛美するんです、喜んで。そうしますとね、神の霊が働き始める。でこれは賛美した人は知ってる。いやちょっとした人じゃありません。賛美しきった人は知ってる。ある程度感謝、ある程度賛美する人は主の時からみんなする。こんだけ言われてんだから。でもある方はそれをあふれるほど見、ある方は十分見てない。簡単です。忍耐なんです。50日、さっき50日って言いましたけど、イエス様が復活から50日、昇天してから40日経った時、ペンテコスがやってきました。彼らはその間使徒行伝と祈ってた。このルカから見ると、いつもだから彼らは宮で神を賛美したことになる。ね、褒めたたえ続けるんです、神様を。神は決して裏切らないから賛美するんです。その時に主の霊が動き始めるんですよね。私ね、決めたんですね、神様褒めたたえよう。大体こういうの決めるとね、あんまり否定的な申告したくないけど、賛美しにくい状況が来たりするってこと知ってるんですけど、でもいい。それを超えていくと逆転しますから、全部ね。で皆さんね、一緒に神様に、その神様からの招きですよね、賛美隊となって本当に神を賛美するもの、 この時の弟子たちのように、あのペンテコステもあった弟子たちのように、今もうリバイバル始まってるけど、具体的に現実的にその神の霊が動き始める、その神の霊が動き始めて人々が救われてくる、癒されてくる、使徒行伝で残ってるよりももっと大きな奇跡が起こってくる、それを本当に期待して信じて一緒に賛美する人を神様は招いてると思います。ではね、ぜひこれを応答してほしいんです。これ歌の前ひびでは関係ない、本当に神を賛美する人にそれが起こってくるということをね、力を受けるし証を受けるということをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。時間がそろそろ来ましたので終わらないといけませんけれども、お祈りしますけれども、賛美隊として、これは別に特別賛美じゃなくてね、聞かせない意味で、本当にそう今説教したような意味で、本当にどういう時でも神様を賛美して、あの時の弟子たちのように神の力を受けたい証人として立っていきたいなということを、願われる方、求められる方は、私が今から祈りますからついて祈ってください。声出して、ね、全然強制しません。でもこれは私は長崎教会の飯だと思います、ね、で、ね、ぜひ、ね、祈ってほしいと思います。ですか、天のお父様、私を賛美隊の一人として、あの時弟子たちが神の宮に行って喜びを抱きながらいつも神を褒めたたえていたように、いつも神であるあなたを褒めたたえることができるように、どのような状況でも主にあって信仰によって喜んで主を賛美することができるように導いてください、助けてください。この長崎教会で神を賛美し続けることができるように、どうぞ導いてください。イエス様に何よってお祈りします。天の父様、ありがとうございます。今日は復活祭、イースターです。イエス様が死に打ち勝ち、サタンに打ち勝ち、罪に打ち勝ってよみがえられた日、そして今も生きておられること、このイエス様を信じることのできる恵みをありがとうございます。あなたは私を全世界に尽くすために証人として生きている神様が、たくさんの証を私たちに既に与えられましたし、これからさらに生ける証を悔い改めを通して、感謝を通して、求めを通して与えられることをありがとうございます。そのたくさんの証を持って全世界に出ていくことができるように、私様そのために今置かれた場所でどのような時にも神を賛美し続けることができるように、あなたを褒めたたえることができるように、その力を与えてください。その恵みを与えてください。それ主の霊に満たされて、主の言葉を与えられてということができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをしましょう。じゃあ言われました、何をしてほしいのですか、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをしておっしゃってください。天のお父様、今イエス・キリストの神様、あなたに祈ります。あなたが一人一人の心からの叫びと願いに応えて、心と体を癒し、また、神様、どうぞ、境内を祝福し、永遠の命の祝福を愛する者のうちに与え、神様の手を伸ばして、環境を回復し、あなたの御業を具体的に職場で、家庭で、学校で表してください。恐れを持っている人の恐れを取り除き、不安がある人に平安を与え、シャローン、平安を与え、神の御業を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。ここにいる一人一人、問いなしてその方に心と体を癒されよ。脳梗塞の後遺症を癒されよ。リハビリがスムーズに進み、普通に喋れるように、食べれるように、完全に癒してください。熱よしさって目ずる、下がれ。すべてのがんよ、喉にあるがん、口にあるがん、肺にあるがん、またこの肝臓にあるがん、体中にあるすべての、また脳に転移しているがん、そのすべてに向かってみる、イエス様ってみる、がんよ、がん細胞よ、その人の力消えてなくなれ。主よ、イエス様ってみる、消えてなくなれ。がんをもたらした病の力、悪霊の力、イエス様ってみる、その人の力出ていけ。夜眠れないで不眠の方に今晩から熟睡できるように、 眠れるようになってきたならそれが増し加わるように、もっと深くもっと長い時間眠れるように、不眠の霊をその人の力からシャロンシャロンシャロンシャロン、平安を与えてくださり癒してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしたい。